78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演いただき、生の情報をお伝えしていきます。さあ、今週は先週に続き山梨大学生命環境学部地域社会システム学科の石塚仁准教授にお話を伺います。石塚先生、今日もよろしくお願いいたします。
石塚です、よろしくお願いします。
先生は地域社会システム学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されているんでしょうか。
はい、やはり法律や憲法に関する科目ですね。例えば日本国憲法とかですね、あるいは統治機構論、とかですね、あの憲法の人権とか、政治制度に関する科目を比較的多く担当してます。
そういった授業を受けた学生さん、研究室に入ってからはどのような研究を行われるんでしょうか。
はい、地域社会システム学科では3年生からゼミが始まるんですね。で、私のゼミでは憲法とか人権とか法律に関する文献とか判例、裁判例ですね、判例なんかを読みながら、ゼミ生がそれぞれ自分自ら研究したいテーマを選んで卒業論文作っていきます。で、卒業論文のテーマっていうのは学生自らが選びます、で、私はですね、その、考える過程とか問題意識なんかを大事にしたいんですね。ですから卒業論文のテーマを教員が与えるっていうことはしません。実際卒業論文のテーマも様々です。子どもの貧困とか、児童虐待、少年法、メディアの報道被害、死刑、代理出産、夫婦別姓などなど、様々なテーマを学生は選んできます。
一人一人がでは違ったテーマを選んで、でもそれに対してのアドバイスというと先生も大変ですよね。
そうですね、私自身も一緒に勉強する、それから、ゼミ生、複数人いるんですけれども、他のゼミ生も、他のゼミ生のテーマを一緒に勉強する、自由に徹底的に議論するのが私のゼミの特徴だと思います。
そういったところから見ると、テーマは自分で選ぶんですけど、いろんな学生さんによってテーマが違うので、刺激っていうのはお互いこう与え合うことができそうですよね。
そうですね、4年生ぐらいになるともうそのゼミの司会なんかも学生にやってもらって、とにかくもう自主的にやってください、できるだけ、私たちは後ろに引いて、討論を見守るという形にいつもしています。
そして学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されているんでしょうか。
はい、文系ですのでこれも様々なんですね、でも、他の経済学とか経営学のゼミと比べてやっぱり憲法ということもありまして、公務員の志望者がやや多いのが特徴的でしょうか。
はい、
で、司法試験というのはやっぱりハードルが高いのか、まだ私のゼミでそれを目指す学生は現れてません、チャレンジしてほしいんですけど。
そうですね、
はい。
先生はその山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さというのはどういったところにあるとお考えですか。
地域社会システム学科に限定してお話ししますけど、やっぱりさまざまな社会科学を幅広く学べるところだと思います、例えばブラック企業の問題考える場合に経済学だけではダメなんですね。経済学と法律学の両方の知識が必要です、
なるほど。
それから例えば景観保護の問題考える場合でも、都市計画学、政治学、法律学、さまざまな知識なんかが必要になります、そういう点では地域社会システム学科はさまざまな社会科学を勉強できます、
そうですね、一つの角度からではなく、いろんなところからこう視野を持って考えることができるっていうことですかね。
そうですね、ですから立体的にその問題を考えることができるということでしょうか。
さあ、そしてリスナーの皆さんからもご質問いただいております、八王子市のミートさんから、先生は東アジアを研究されているということでしたが、ヨーロッパやアメリカで生まれた人権についての考え方が今なお 日本を含むアジアでは今一つ根付いていないのではとおっしゃっていましたが、例えばそれはどういった点なんでしょうかというご質問です。
はい、人権とか民主主義、平等や自由という考え方は、まあ、かなり日本社会に浸透してきたようには思います。
はい、
ただ日本ではやっぱり権利を主張することとかですね、社会の不正義に対して声を上げることがなんとなくなんですけど、個人のわがままとか周りの迷惑を顧みない行為と思われるところがあるんじゃないでしょうか。
はい、
まあ、もちろん私自身和とか協調というのを大切にすることを全て否定するつもりはありません、
うん、
でもこうした自由をわがままとみなす考え方がですね、結果として例えばサービス残業を強要したり、ハラスメントがさまざまな形で残ってたり、うん、あるいは政治的な主張をすることが、デモすることが交通渋滞や周りの騒音の迷惑としか見なさない、等々の要因になっているような気がするんですね。こうした社会というのは多数派にとってはあまり苦痛にならないかもしれませんけど、例えば外国人、性的マイノリティ、障害者等にとってはやっぱり時として苦痛になるんじゃないかと思うんです。
やはりそれは日本ならではなんでしょうね。
まあ、それが果たして日本的特質なのか、あるいはアジア的特質なのか、
そうですね、
あるいは今後、まあ、日本社会がどう変わっていくのか、それを、まあ、うんうん、研究したいとは思ってます。はい、
そう、私もヨーロッパに住んでいたので、その、まあ、デモがいいとは言いませんけど、その主張するために電車が止まったりとか結構多くて、うん、でもそれによってみんながこう知ることができたりとか、今の状況っていうのが分かったりもするので、そういうのをこう取り入れていくっていうところも、その勉強しながらなんですかね。
うん、やっぱり、デモを迷惑だと考える人に、まあ、考えてほしいのはですね、やっぱりそういうデモをする中で、人々はさまざまな権利を獲得して社会は進歩してきたんですね。やっぱりそういうことも考えてほしいと思います。
そういう意味では、その学校で学んでいることと同じで、立体的にいろんなものを見るっていうことが大事かもしれませんね。
そうですね。
では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、私がよく使う言葉なんですけど、高校までの勉強というのは憲法26条の世界でした。教育を受ける権利ですね。
はい、
それが大学以降憲法23条の世界になると思うんです。
23条、はい、
それ学問の自由です。つまり高校まではですね、口を開けていれば誰かがですね、知識を運んできてくれる、そういう世界だったんですね。
うん、
大学以降は自らですね、食べ物を探しに行かなければいけない、憲法23条の世界になります。できるだけ早く23条の世界に旅立ってくれ、私たちはよく言うんですね。で、そういうことがをお手伝いするのが、おそらく山梨大学生命環境学部地域社会システム学科の我々教員の仕事なんだろうと思ってます。どうぞよろしくお願いします。
先生、2週にわたってありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、今日放送したもの、これまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。